アグリミュージックラジオ。
皆さんこんにちは。アグリミュージックラジオ MC の A です。そして
こんにちは、真央です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は農業に関わる私たちがゲストを迎えて、これまでの人生の節目の大切な音楽をそのエピソードとともにお送りします。Spotify では音楽も一緒にお楽しみいただけますが、Apple Podcast、Amazon Music、Google Podcast 等のプラットフォームでは音声のみの配信です。シーズン4では情報発信をテーマにお送りします。
ということで、前回最終回だったんじゃねえのかよっていうツッコミがね、うん、今いろいろ、はい、はい、私の届いておりますよ、皆さんの声が。
そうなんですね、はい。すいません、終わってなかったです。
まあ、シーズン1、2、3と途中途中にメンバー会を挟んでたんですけど、うん、シーズン4やってないよねっていうところで、うん、
はい。
まあ、あと、ポッドキャストウィークエンド、12月に。イベントがあるので、それまでになんかね、うん、間空くのもねっていうところで、まあメンバー会みたいなのを挟みながら、
は
い、
うん、
ちょこちょこなんかお話できたらなっていうので、今回はまあまとめ会、感想会みたいなメンバーの。
そうですね、なんか今回、まあ毎シーズン学びはすごいあるんだけど、
うん、
シーズン4に関しては相当具体的な学びがあったなという感じがあるので、ちょっとこれメンバーでみんなでまとめてみましょうよという感じですね。
うん、そうだね。まあ我々、まあいわゆる発信者の端くれでもありますから、うん、そこら辺のナビがね、はい、大変大きかったということで、
うん、
ね、いろいろ裏方の話を中心に、
はい、交え
ながら、いきたいなと、はい、
はい、はい、それでは CM です。高知の海を分かち合う、太陽の光を分かち合う、水と空気を分かち合う、
五色のナスや色とりどりの野菜を通じて作る楽しさ、食べる喜びをあなたと共に分かち合いたい。
Diversity of Happiness Values
分かち合う農園、
高知のナスの夜明けぜよ。
それでは、ディスカッションをしていこうかなと思うんですけれども、今回参加しているメンバーはですね、じゃあズームで今つないでるんですけれども、ズームの私の画面の順番で紹介したいと思います。まずはプロデューサー慎吾 P。
あ、早速これだ。
はい。
はい、じゃあ。
ぼーっとしてちゃダメだ。
はい。はい、自分で書いた進行表なのに自分が来てびっくりしていますが。はい。
自己紹介、はい、どうぞ。
信号ピーコと信号です。皆さん、どうも。よろしくお願いします。
下手くそか。
え、
はい、自己紹介、完結いいとか言ってたくせに。
この好きラジオというポッドキャストを配信している信号ピーです。
あ、そうですね。はい。うん、はい、
続きまして、ゆうちゃん。
はい。岐阜県で有機農業をやっております小農ラジオのパーソナリティのゆうちゃんですと。
はい、素晴らしいですね。はい、
まあ、僕タイムの担当をやってずっと裏方で、はい、いさせてもらって、本当にえー、ちゃんすげえな、まあ、もうすげえなと思って毎回聞いてました。
なんだ違うぞ、はい、持ち上げると
シーズン4ありがとうございました。
もうゆうちゃんのその時間があるおかげですよ。
はい。
ちょっと、はい、今回そういう回じゃないです。はい、次。
はい、次サト。
はい、静岡県富士宮市でいちごとぶどうで新規収納しております、富士山号というポッドキャストやってます、サトです。よろしくお願いします。
この番組では何をやってましたか。
今回はですね、ぶどう園を営んでおりまして、番組には全然関わっておりません。
ラストだけ。
終わった途端なんか入ってくるっていうのが、サトゥーの役割みたいなところになってます。
もう、 ぶどう園が開園したと同時に番組がほぼ始まり、
そうだね、そうだね、
ぶどう園が終わると同時に番組が終わりに近づいていく、
はい、
事務処理だ。
この番組を聞いてくれてる方なら、
CM がね、
分かると思う、CM 流れてると思いますけど、オープンは8月だよっていうことでね、
8
月から忙しかったということで、はい、
はい、
今回は大いに、はい、大いに、
そんなに話
喋っていただいて、
じゃ
あ次いきます、どんどんいきます、のりこ。
はい、千葉県在住でポッドキャスト双子のザレ言を配信しています花屋ののりこです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。えらい、よろしくお願いします。言ったののりこだけじゃない。
俺分かったっけ、
ね、
言ってない
言ったっけ、
分からん、忘れた。
のりことはついこの間会ったばっかりなんで、
あ、
青森に ね、 森ねくれて、はい、
遊びに行きました。
いいな
青森、いいとこ、うん、
この6名で、マオとね、6名でやっていこうかなと思うんですけれども、うん、はい、
はい、今回はシーズン4に出ていただいたゲストさんのお話から受けた発信についてチーム全員でディスカッションをします。パート1ではメンバー一人一人順番に気づきや感想などを述べてもらいます。
うん、なんか どうします。そしたらまず一人ずつ喋っていきますか。
そうです ね、 ね、
うん、
はい、
なんかそうだな、気づきって言っても、うん、多分全体的な話すると多分全員同じ感じになっちゃうと思うので、うん、なんか、うん、特にこの回がみたいな、この回のここがみたいなのがあればどうですかね、
印象に残ってるみたいな、
うん、
っていうのを一人ずつ喋っていったらどうかなと思います、うん、じゃあさっきの順番でいいか、
慎
吾さんから、
はい、毎回編集しててああなるほどなとかいう部分は本当毎回あってですね。
そうだよね、一番下手したら聞いてるのが慎吾さん、
ね、確かに、ね、
そうそう、
2,3 回は聞くんだもんね、うん、配信する前にね、
そうそう、やっぱりすごいなと。で、共通してることっていうと、その発信媒体関係せずに、まあ、皆さんポジティブな内容を常に発信されてるということかなと、
うんうんうん、
なんかもう他人の動向などは気にせずにですね、自分が思ったこととか、こういう発信をしたいっていうところに他の気に己を信じて続けてるなというのは印象でしたね、
うんうんうん、
もう本当ざっくり言うとこんな感じなんですけど、はい、
うん、
うん、
なんか特に気になった方とかいましたか？
やっぱりね、まあ、3.5 とかでも、あかねさんとか出ていただきましたけど、やっぱりそのラオウさんとか、はい、うさぎ農園さんだったり、まあ、そういった SNS 関係のゲストさんは、Twitter、うんうん、とか、まあ、今 X ですけど、思ったらすぐ投稿するっていう、
うん、
素早さ。
あまり深く考えないっていうね。
考えずに。そうそうそうそう。
うん、
で、
確かに。
そう、その内容はちゃんとネガティブなことは書かずに前向きにとか明るくとか。
うんうんうん、
うん、そういうところは印象的でしたね。
うん。
まあ、また、まあ、ちょっと話は変わるけど、まあ、林光陽さんだったり、西田さんだったり、久松さんっていうのは、まあ、そもそも、自分たちで発信できるこういうブログが、ね、あった時代からどんどん発信されてた先駆者の方々だったんだなと、うんうん、だからこういうところにはすごい敏感な人たちだったんだなっていうのがすごく伝わりました。
うん、
うん、
なんかその本とか著書の話で言うと、なんか思ったのが、なんかこういう人たちもなんていうのかな、千里の旅も100歩からみたいな、あ、一歩からみたいな話で、うん、やっぱり結構そこそこ続けて花開いたみたいな感じの話が多かったんで、
うん、うん、地道だよね、
うん、
めちゃくちゃ地道にコツコツされてるなという
ね、
はい、
はい、ありがとうございます。あんまり一人ずつで、ね、長くやっちゃうと、
そう、ね、長くなるとあれな
んで、うん、だれますね。
どんどんいきましょう。はい、次ゆうちゃんどうですか。
はい、なんか真面目かいじゃん
なんか、
真面目かいよ。真面目かい
っすよ。
真面目
かい。こういう感じと思いながら今聞いて、ちょっとあの、一番最初に慎吾さん振ったのも難しかったなって思いながら。
ちょっと待って。
聞いてましたけど。
いや、真面目かいでしょ。
加藤さん真面目すぎるから。
加藤から始まるのもやばそうだし、微妙だよな。
僕はね、
ちょっとね、あの、他のメンバーも、あの、全然喋って構わないので、
そうそう、
みんな喋りながらね、やりましょう。
僕は、まあ、あの、多分ね、みんな、今シンゴ P が言ってくれたようなことは多分みんな共通なんだけど、個別にすごく、うん、あの実践実際してるのがやっぱあのうさぎ農園の、
うん、
はい、
月野さんの、うん、僕インスタをちょっと最近頑張ろうと思ってた中で、あの、
はいはいはい、
ああいうなんていうのかな、撮り直ししないとか、なんかかっこつけすぎないというか、
ね、
うん、
本当本当
もう、もう結局素の部分を出していかないとどっかで破綻してしまうんだなと、
うん、
もう感じてたけども、うん、それをなんか実践してる人の話と、あと週3回投稿すると上がるとか、そのアルゴリズム的な話も、うん、
ね、
やっぱなんか、うん、
具体的な数字がね、
うん、なんかそういうのを攻めるのも面白いなと思って実践したりしております、
うんうんうん、なんかね、いい意味で人を見てるし、
うんうん、
いい意味で人を見ていないというかね。あ、
そうそうそうそう。
うんうん。
すごくそこら辺は勉強になりましたね。
う
ん、
そうだね。その辺のバランスというかセンスというかね。う
ん、月野さんのお話聞いて投稿頑張れてるっていう X のフォロワーさんいましたね。
本当。
ああ
。実は私もあの、おかげさまで実践させてもらって、
うん、
一発撮りっていうのはね、あの心に決めると意外とすごくいいなと思って、
そうね、
なんかついね撮り直しちゃうんだよね、
そう
きりないんだよね、
時間がね経ってって集中力がなくなっちゃう、
そんな自分にうんざりしちゃうみたいな、
何をしたかったかみたいな、そうそうそうそう、
でやらなくなる、
本当だよ、
仕事と
そうね、
SNS の両立をするにはすごくいい、
ね、
うん
うん、そうだね。
いいアドバイスでした。
確かに。
いい感じです。シーズン4の第10回ね。いい
ですね。
本当に、サート、どうでした？
はい。ポックンの話とか、いろいろしたいんですけど、
うん。
う
ん、
僕、あの、
長くなりそうだな、
うん。そう。あのね、収録に参加できてる数が少ない中で。
うん。聞いてたの？
そうそう、もちろんさ、あの、はい、全部フルーで覚えてるわけじゃないけど、まあ、武道園開いてるとお客さんの接客が多いもんで、なかなか聞けなかったのよね。はいはい、で、その中でも、やっぱすごく僕が思ったの、僕、ゲンさんの本を、ゲンさんと会う前から読んでたの。で、竹本さんのつながりでゲンさんとつながった時に、まずゲンさんが言ってたことは、もうあの本から僕はもう進化しているからって、あの本はもう違う、みたいな。感じになって、
はいはいはい、
だけど僕のゲンさんは本のゲンさんなんだよね、
うんうんうん、
で、はいはい、まあ、ポッドキャスト番組とかでもいろいろ接点を持たせてもらったりしていて、やっぱりその最後久松さんの収録を一緒に参加させてもらって、やっぱあそうだよなって思ったのが、とにかく感動、
うんうんうん、
大震災みたいなものに対して、
うんうん、
自分が住んでる地域だろうが住んでなかろうが、それに対する感度がめちゃめちゃ高くて、
うん、
だから多分曲に対しても、僕はそんなにこの曲の歌詞から感じれないってこともめちゃめちゃ感度が高い、
うんうんうん、
だから本もなんだろう、すごく細分化された内容、源さんもそうだし、まあ、久間さんの本もそうだと思うんだけど、すごく A という事柄をめちゃめちゃ細かく細分化して言語化されてて、それをやっぱ喋る時もものすごい伝わりやすいから、それが何なんだろうって思うと、まあお二人もよく言うし竹本さんもよく言うけど、ブログっていう、さっきもワードに出てたけど、ブログ時代からっていう、
結局そうだよね、そう、数年分のものが毎日そう咀嚼されて咀嚼されてできたのが本っていう感じになってる
ね。で、それが今はまあインスタとか SNS になっていくかもしれないんだけど、やってることって絵で何を伝えるかっていう、その何を伝えたいのかという自分の心の内的な部分と、他のお客様に何を伝えたいかっていう、まあ、メッセージ性みたいな もうまあ 外敵というか分かんないけど、
うん、
なのをこういかに細かく自分の中で整頓されているってことを考えると、俺たブログとかやんなきゃまだまだ成長しないのかなって強く思った。
なんか最近
心の整理
をやろうと、
うんうん、X 見てるとノートね、サービス使って僕はこんな人ですとかいるじゃないですか、うん、たまに、うん、
はいはいはい、
ああいうのなんかうまく利用すると良さそうですね、今の話聞いてると。
なんか今までツイッターの文字制限の中でいかに表現するかってことを考えてたんだけど、
うん、
まあ それもそうなんだけど、しっかりと長い文章でもいいから何を伝えたくて、今何を自分が感度持ってるかってことを焦点を絞るというか照準を絞ることで、やっぱ自分がその感性が高まってって、自分を見つめるのと同じように外に対する情報も自分を磨く時間を作ってるんだなっていう、うん、その感度がすごいなってのを、
う
んうん、
やっぱ久松さんで改めて確認できたなって感じがした、
うん、そこを磨かなきゃってことだね。
そうそうそう、収録してても僕らの表情とか僕らの雰囲気とかに対する感度もめちゃめちゃ高いんだよね。
うんうんうん、
なんか緊張してますみたいな一声があったりとか。
あった、ね、
うん、久松さんがね最初に、まあ、みんなめっちゃ緊張してたんで本当になんかなんであんなに緊張したんだろうっていうぐらいなんか
ね雰囲気違ったよね、うん、いつもとね、
うん、あの日はね、まあ、最後っていうのもあったし、
うん
うん、
そうだから
なんで緊張してます
って言ってくれたよね。感度が高いんだろうなっていうのも、
うん、
その中の何がそうさせるのかなっていうと、やっぱちょっと僕はブログにちょっと今で言ったらノートか、
うん
うん
うん、
なんかちょっと、
まあ、じゃあサトゥーはブログかノートか何かをとにかく文章にして発信することをやりますよと、
そこ、ね、
いうことですね、
期待してますよっていうところで、あんまり、ね、まだ本当にちょっと時間オーバーしてるのでどんどん行きましょう。
そうないんだ、
はい、スニドリコどうでした？
結構私野水ファームとの話とかすごい印象強かったし、
オッケーブロッコリー、
ツイッター内ではねすごく面白い投稿をしてたりとか、こうある程度決まったテンプレートでこう常に発信していくっていうのをやってた中で、だけどこの番組で話してくれたそのがんの話だったりっていう、結構その闘病生活で苦しんでた思いっていうのはあえてその発信の中では出さない、
うん、
出していかないけれども、なんかそれをここで知ることでよりその投稿している向こう側の人、
うんうんうん、
最初中の人ってみんな呼んでたけど、その人の何か表情がこうあのブロッコリーの写真の奥から見えてくるような気がして、うんうん、なんかそれはそういう人をここで呼べたのはなかなか面白かったかなと思って、見えない裏側がこう覗ける感じ、
うんうん、そうだね、
うん、
しかもなんかあれだよね、その悲壮感みたいなのが出ないようにみたいな、うん
う
ん、
そうそうそう、でやっぱりもうまあ、呼んだゲストさん全員決まってやっぱり明るい投稿をしようとかネガティブな発言はしないようにしようっていうのを心がけてるっていうのがやっぱり共通して、まあ、発信するポイントなのかなと思って、
うん、そうだね、まあ、あとプロポーズの話ね、
あれよかった、
いやエモかったね最高にエモい話でしたね。
もうね、ああいう話されるとダメだよね。そっちの話したくてしょうがないっていう。
もういいのをね、こう出してきましたねって感じだったよね。
そうだよね、もう一ネタ持ってるって感じで、ね。
本当そう。
マオはどうでしたか？
実
際パーソナリティやって。
あのね、もうね、その全員が多分みんなそうだと思うんだけど。コンスタントにやり続けるっていうその力だよね、
うん、
継続っていう当たり前のことだけどできないわけですよ、
うんうんうん、
で例えばツイートするとかインスタ上げるとかね、それ自体でお金を稼ぐわけではないじゃん、
うんう
ん、だからまあサボっちゃえばそのままだし、誰も何も文句は言わないから、
うん、
最初はすごい 頑張ってやっててもだんだんだんだんこうやらなくなるっていうのは普通だと思うんだけど、
うんうんうん、
それを今回シーズン4のゲストさんたちはみんなずっと何年もやり続ける、
うん、
でそのことがもうすごいんだなっていうね、
うんうんうんうん、
でやらなくなっちゃう理由ってやっぱなんかもう面白いネタがなくなっちゃったなみたいな普通の理由なんだけどさ、
うん、
やっぱそれをずっと思いついて考え続ける出し続けることができるっていうのは力なんだなと思いましたね、
うん、
すごいクリエイティブな人たちで、うん、実直に真面目にやり続けるっていう地道さ、
うん、
ここは大きな違いを生んでるんだなと思いました、うんうん、
でもなんかその真面目にコツコツみたいな感じなんだけどそれを感じさせないというかね、う
ん、そうだね遊びっぽくプレゼンとしてはやっているんだけど、うん、やってることはすごい真面目、
うん、なんかそこのなんかなんだろうねそのふざけるとまたちょっと違うと思うんだけど、
うん、
なんかその遊び感ね、
うんうんうん、
なんか共通してるところがあるなとは
ねやっぱみんな楽しいものが見たいってことだよね、
うん
うんうん、まずは
そうです
兄ちゃんはどうでした？
はい、俺はちょこちょこみんなのに言ってたけど俺といって特段この人っていうのはそんなにないんだけどやっぱり私がやってるのがやっぱツイッターとインスタグラムなんで、うん、そこら辺のラオウとか安井ファームさんとか山西牧場の倉持さんとかあと月野さんとかがもうみんな共通してそのなんだろう考えずにそんな深く考えてないみたいな思い立ったら投稿するみたいなことを言ってたんで、うん、結構あの私の性格上すごくこう頭の中を何回も回転させちゃう癖があってぐるぐるぐるぐるずっと考えるっていう癖があるんでそれ考えて考えて考えて結果なんだろうきっかけ逃しちゃうみたいなパターンがあるんであ それがもうあの本当ダメなんだなっていうのがはっきりと分かったっていうね
そこら辺が新鮮なネタは新鮮なうちに出すっていうね
特にさやっぱり TikTok とか見てるともう1ヶ月2ヶ月前のネタはもう古いんだよね。もうあの世界を見てると、
そうだよね。そういった意味で
早い。
うん。すごい早いよね。
うん、早い本当に、
うん。
それにやっぱり発信するって決めたからにはついていかなきゃいけなくて、
うん、
うんうん、
そこはもうだからあんまり深く考えるその深く考える必要がないんだなっていうのが分かったというか。
はいはい、はい。
うん
なるほど、
うん、っていうところで、まあ、ちょっと
じゃあこの辺で、
はい
うん、1曲目を
だいぶ押してますけども、はい、
だいぶ押しちゃってますけどこの1曲目はですね リクエストをツイッターでツイッター X でいただいております、
はいはい
なっちゃんアットめおと野菜さんからで、コメントをまずお読みしますね、はい仕事を始める前とか筋トレ中に聞きますケイジュに最近ハマっていてそこからこのクルーを知りました今年で解散なんですけど最高に乗ってる時に自分たちで幕引きを決めるとこがしびれます、うん、最初のケイジュパートが好きですとのことなんですね、
はい、
で曲が曲、キャンディータウンでカーテンコールですアグリミュージックレディオ音楽で心を耕すキャンディータウンでカーテンコールでした
筋トレとかによく本当にね合いそうな感じの雰囲気、
ね、合いそうだよねなんかちょっとスクワットとかしたいなみたいな感じの曲で、ね、
あんまりハイテンポじゃないんだけどグルービーな感じでね、
うんうんうん、
よかったね、うんうん、ありがとうございます
ありがとうございました
はいということでパート2トークに行きたいんですけれども、はい、パート2は、うんゲストから当番組が取り入れたら良さそうなことというテーマで進めていこうっていう話なんですけれども、
うん
うん、これはシモピー、説明をお願いします
ですよねうん、ちょっとね文字が日本語がおかしいとは思いながら
なんかねちょっとよく分かんなかったっていう
はいすいません
、はい
まあ、ゲストさんのこれまでのお話いろんな回ありましたけど、まあ、そこからですねやっぱこの番組も、いろいろ勉強していきたいなと思って、
ああ、なるほど、うん。
毎回発信してて、
うん、
で、あの正直なところを言うとやっぱりこう、やっぱ配信のね数字ってところが、やっぱりもう少したくさんの人たちにも聞いてもらいたいなってところで、
うん、
でなかなか Spotify だけの世界だと外に行かないなっていうのをちょっと。感じてるんですよね。
うんうんうんうん、
まあ、それで X 使って毎回アートワークなんかも出してるんですが、まあ、うん、うさぎ農園さんとかね、あのインスタグラムでアルゴリズムによってこうやってやってるよとか、いろいろお話しされてる、はいはいはい、されたので、まあ、そういうのをヒントに何か我々も、うん、PR 活動できないかなとか、この番組自体もっと良くなる方法、うん、ことないかなっていうところですね。
はいはい。シーズン4を通して、
何か、
はい。アングリミュージックレディオを広く広めるためにはどうしたらいいって議論ってことですね。
そうです、そうです。
そうですね。
そしたらこの回は、さっきみたいに一人ずつっていうよりは、それこそディスカッション形式で、の方がいいかなと思うんですけれども、
は
い、どうでしょう。まあね、アートワークに関してはなんか、どの回だっけ？安井ファームさんだっけ？なんかすごくいい、これよかったじゃんみたいな会あった
。山西牧場じゃなかったですか？
そうそうそうそう、山西牧場の、そうだそうだ、
倉本さん
の歌やろうの、
うん、
あの文字がちょっと人の後ろに入ってる感じ。
ああ、そう、なんか
おしゃれだし見やすいしみたいな。
信号 P のそのフォトショップ技術がぐんぐんこう上達しているのかね。感じるよね、
うん、こうね。
イラレか、イラレ
か、イラレか、
あれはね、もう全部イラストレーターでやってて、あれ、最近、すごい便利なのが、iPhone で今、人物の切り抜きが楽にできるようになったじゃないですか。
はいはいはい。
もう、Photoshop 使ってる時はすんげえ時間かかってたんですよ。
わかるわかる。わかるわ、それ。
そう、でも iPhone はもう2、3秒でそれができるようになるから、うん、エアドロップで自分のパソコンに飛ばして、ペンペンってするようになるから、アートワーク作る時間自体は結構ね、早くなったんですよ。ただ、やっぱり、その、タイトルだったりとか、背景に出るね、いろんなワードありますけど、あれはね、
タイトルね。
うん、あれちょっと、毎回悩むんです
よ。タイトル問題。うん。タイトル問題、実は我々タイトルは、慎吾さんと真央の2人で決めてる感じなのかな。
そう、
まあ、ほぼ慎吾だよね。私はもうなんかある程度の名前とか、
そう、リンク先とかね、
出身地とか、
うんうん、
そう、リンク先もやっぱりね4つぐらいあったりするじゃん、うんうん、そうするとそれをやるだけでも意外と時間がかかるから、
そうなんす、
まあ、そこをね、うん、お手伝いするみたいな感じで、うん、だからもうちょっとね、そのやっぱタイトルって実は大事じゃない、はい、うん、
大事、
聞こうかな、どうしようかなって思うのって、うん、同じ番組の中でもタイトル見て決めると思うから、うん、もうちょっとそこをみんなで揉んだ方がいいかもっていう気はする。
フォロワーさんはね、多分勝手に流れてくるっていう人が多いかもしれないけど、新規の人はね、タイトル見て決めるから、
うん、もうちょっと聞かれてもいい内容なんだけどね、割と伸びない
だから。井上さんっていうのが、うん、シーズン3でみかん農家さんあったんですけど、うん、
和歌山のね、
あの時はグランツーリズムってワード入れたんですよ、う
ん、はいはい、
なのでその今トレンド的ないろんなこうワードがあるじゃないですか。例えばウェルビーイングとか、なんかこうポッドキャスト内でもいろんなこう意識高い系のワードとか結構飛び交ってるじゃないですか、
うんうん、
ああいうの入れるとやっぱり再生数伸びるんだなっていうのは、
うん、
うん、思ったんですけど、ただそればっかり意識するのもちょっとあれだなと。
うん、うん、
そのバランス難しいし、あとはもう、
でもさ、うん、まあそうは言っても本当に聞いてほしいんだったら、うん、そういうのを入れてく必要があるのかもしれないよね。うんうん、
まあ、ね、
そのうさぎ農園さんだったと思うんだけど、やっぱり知ってほしいんだったらって、
うんうん、まあ、シュタグの話してたよね確か。
うん、
ちょっと収録中
大事ですよみたいな、
収録中だったか収録外だったか忘れたけど、うん、ハッシュタグから人が来るみたいな話をね 広がりがあるみたいな話はしてた気も。
結構やっぱワードって大事だよね、そのキャッチーなワードを投げているのかっていう、う
ん
う
ん、インスタグラムはそうなんですよ、ハッシュタグ結構来るんですよね、
うんうん、
だけど X はそんなないんですよ、
うん
うん、
X の場合ってエゴサーチとか、なんか
そうだね、
うん、なんかこう
むしろハッシュタグあるとあまり良くないって今は言うけどね、うん、
だからねプラットフォームで全然意味合いが違ってくるのもあって、この使い分け難しい。
あとそれこそこのシーズン4の学びとして、そのさっきトーク1の方でもあったけど、その楽しさっていう部分を表現するのに、
うん、
多分番組内だとなかなかその聞くっていうところまで行くのにハードルが高いから、
うん、
番組外でその楽しさっていうのを表現しなきゃいけないのかなと思うんだけど、
うんうんうんうん、
それはやっぱりそのツイッターだったりインスタだったりするのかなっていうところでどうでしょう、
うん、そうだね。今シーズン4からもそうだけど X の方を、まあ、みんなでいろいろ投稿しようっていうのをね、うん、やっててやったらこう、
うんは
あの投稿が増えたなとか、投稿の下にね、あの
誰誰ってね、
メンバーの名前がこう入ってて、うん、誰が投稿したのかが分かったり、ねうんうんうんうん、してとか、収録前だったりそれこそ収録中だったり、
うん、
その収録後も、うんまあ、こんな感じだったねっていう生の声をこう発信する前に届けるみたいなのをね、
うんうんうん、
今回やちょっと試しにやってみたりもして、
途中からね、まあ、
それ収録してる風景とかもね断片的に見えて、あこんな感じでやってるんだとか、あ次こんな人来るんだみたいなのをこう予告的にも、
うんうん、
あの届けるっていうのは良、うん、かったんじゃないかなと思ってるんだけど、
うん
うん、確かにもっとやってもいいよ ね、 そうだねきっとね、
うん、まあね番組に関することはもうそっちで喋るみたいな、
うん、
フォロワーでも
あれインスタって作ったんだっけ、インスタ
は、ね、まだ作ってない。
まあでもインスタはなかなか、
えどうするどうする踊る
どんない
やインスタはね、この今ズームでやってる映像、
うん、そうなるよね、
うんうん、これを切り抜いて、
うん、
なんか
そしたらさ
入れでもいいかなっていう、
そしたらさその曲中のトークを曲中のトークが実はその毎回しゃ、番組中でも喋るんだけど、だいぶ盛り上がるじゃん。
いい話出てくるよね。
まあでもさ、それってさ、配信しない前提で、
それはある。
喋ってるから、なんかこう、まあ主に自分ですけども、
マオが
質問投げちゃったりとか、
いつもマオがその人についての質問をしてしまい、俺が止めるっていう毎回の流れ。全然関係ないね、その番組の内容と関係ない話だったら止めないんだけど、
うん、意外と関係している
それ聞いちゃうの、うん、今聞くのみたいな、
いやーやっちゃうんだね、うん、なんかね、うん、まあでもインスタでショート動画の配信はあり、
そのねその曲中でもいいし、うん、番組中のそのちょっとしたお笑いポイントみたいなのを切り抜いて、
あと収録後でもいいよね、
うん、
あの
収録切って、ありがとうございましたって言ってからの
10
分間とか、
実はあの収録終了後にね30分ぐらいはゲストさんとみんなで裏方含めて話してたりして、
うん、
竹本さんがさ今回お休みしてるんだけど、
うん、
竹本さんの中で喋ったんだけど、竹本さんが実は重要な仕事をしていて、声かぶりとか、はいはい、なんだろうな、言い間違いとかがあったポイントを
秒、
そうそうそう、秒をね、チェックしといてくれて、何分何秒に、言い間違いがあったとかっていうのをチェックしてくれてるんだけど、うん、その中に、その面白ポイントみたいなのも入れてもらえれば、ショート動画作りやすいよね。
仕事増やしてるやん。
増やしてるのかな、同じじゃない、労力的には。
まあまあいいけど。
うん、それをがあればね、さっと切り抜けるというかね。
うん。
まあ確かに。
うん。
まああと、これはちょっと甘えてるかもしれないけど、やっぱりリスナーの方でね、ぜひリツイートとリポストか。 して、まあ我々がねいくらいい面白いよいいよって言ってもなかなかねやっぱり自画自賛
になっちゃうからね、うん、
やっぱぜひこれ聞いてあの面白いと思ってる方はなんかちょっと一言感想つけてリポストしてもらえるとね、やっぱそれが一番広がるよね。
どうあのリクエストとかさこうコメントを読むようになってからこう投稿が増えたっていうことはないの？そんなことない？
あるんじゃないかな。
結構なんか最近はリクエストね、おかげさまで毎回、うんうん、俺の出番がないっていう
ちょっと悲しい、ね、いつも頭ひねってさ
正しい状態、
ね、あんな曲何しよう何しようって言ってたからさ、
うん、リクエストないとちょっと俺がワクワクし出すっていう
でも
それがなくなった
っていうのリスナーさんたちともっとつながりたいっていうのは
そうだね、
そうですね、
コミュニティとしてね、それはあの あ,、うん、あるよね、う
ん、そこでぶっ飛んだ提案かもしれないんですけど、
出たこういう時にね出してくるんだよねサトゥは。
そうだね、
あの先週収録終わった後にみんなで会いたいよねって話魔をしてたじゃん、
はいはい、
でなんとなくこの集団のゴールみたいなことをちょっと考えようってなってから1週間考えたんだけど、
うん、
めちゃめちゃ面白いなって思ったのが、
うん、
農業ウィークに出展する、
はい、おーなんだって
それか農業人フェアでアグリミュージックレディオが登壇する
あのそれはもうあの満単位の視聴者がいないとなかなか
そうなんだけどね、今話してた内容ってツイッターの中で気づいてもらうチャンスを作るっていうことと、
うんうん、
インスタグラムで気づいてもらうチャンスを作りつつストックするコンテンツをポッドキャスト以外にもインスタを作るっていうことでやるんだけど、気づいてもらう機会ってその場所の中で気づいてもらうってなるとその場所の中にいる人しか気づかないのね、
うん、
だからいかにテレビとか他のメディアを利用しようってやって、新聞もちょっと最初うちらアプローチしたじゃん、
うん、
だけどやっぱりこれからの時代は多分もう一度リアルに戻っていくみたいなアナログみたいなところ、うん、意外に このシーズン4でも接した人たちってすごいアナログを大事にしたりとか
確かに
接することを大事にしていて、うん、実はそこから皆さんを気づいてもらうチャンスを必ず作ってるはずなんだよ、
うん、
その時にたどり着いた時に、うん、おツイッターでこんな頑張ってたんだとかインスタグラムでこういう風に上げて頑張ってきてたんだってことに再度光が当たるだけで、最初からここに光当てて何とかしようっていうよりもここまで頑張ってきたっていう蓄積があるわけだから、
うん、
そこにいかに気づいてもらうかって時にこんだけいい番組作ってるってみんなが思うんだったら、その人たちに支援してもらったりして、やっぱり農業ウィークとか農業人フェアっていう、僕らの情報を大事にしてくれそうな人たちが集まるところに出てってみるとまた違う気づきがもしかしたらあるのかななんて。
いやいやいや打って出ますか、
うん、やっぱねフィジカルに合うのは一番なんだかんだ一番強いよね。
確かにそれは言えてます。
メンバーで作りますアグリーミュージックの名刺
うん
ああ
でもね、ポッドキャスター名刺っていうのをなんか作りたいなってずっと思ってて、うん、
だからね、
あの名刺っていうよりはあのノンカードとかさ、これ漁師カードとかあるじゃん、うん、あれのポッドキャスター版みたいなのが作りたいなってずっと思ってて、
うん、あ私の名刺はすでにそんな感じです。
マオは作ってるよね、
うん、ベタベタ貼ってますよ。
それをさ、その、うん、同じそのデザインにするのよわざと、うん、そうするとやっぱりコレクションしたくなるじゃん、うん、聞いてるキャスターの
メンバー7人分ね。
そうそうそうそう、まあ我々もそうだし他の番組とかもね同じ感じでやってくれれば、それをもうフリーデザインみたいな感じにすればさ、
うん、
が冷たくなるからそれはやりたいなとは思ってはいたい。
まあ、ここの枠にあとはアートワークをベタッとつけて
印
刷してくださいっていうふ
う
に、
ね、そうそうそう
そう。けば、
うん、なるほど。
で、
まあ農業ウィークね、あの目標値としては全然素晴らしいと思うんだけど、そうなった場合やっぱりその、うん、我々の番組の その目標っていうのをもうちょっとちゃんと決めた方がいいんじゃないかなとは思います。
そうだね、
うん、なんかちょっと壮大な話になって
きた、ね、そうそうそう、ちょっと大きすぎるかなっていうのは。
2曲目いきます
まあただその今名刺って言ったのも、じゃあ我々が来年、まあ、この1年で50人と、ね、いろんな人と出会いますと。で、知り合いでも知り合いじゃなくても、絶対50人って出会うじゃないですか、誰かって、うん。で、その中には、アグリーミュージックやってるよねって知ってる人はいるけど、多分わずかなんですよ。
うんうんうん、
でも多くの人たちは、やってること知ってるけど聞いてないとか、やってることしか知らないって人たちに名刺を配って、1人50人配れば7人いるので、350人それで、新たにね、リスナーになってくれる可能性があるので、あとは、今言ってたフィジカルとか、アナログでコツコツっていうところとか考えると、なんかそれ、名刺が、なんかこう、効き目ありそうだなと思って。
うん。まあね、発信するぐらいの人だからね、我々、その、ポッドキャスターっていうのは、何かしらを伝えたいっていうかね、
うん。うん。
人と会う機会が多い。可能性は高い。はい。ちょっと話が飛び飛びになってしまうので。
はい、ということで、ちょっと2曲目に行きましょう。
はい。
はい、
2曲目は、これは A ちゃんのリクエストですよね。
そうだそうだそう、そうです。
はいはい。ちょっとじゃあ曲名と選曲理由を教えてください。はい、
まあ選曲理由から言うと、うん、まあ、今回、あんまりリクエスト私できなかったので、さっきもちらっと言いましたけど、できなかったので、したいって言い張りまして、はい、青森の方言で言うと、ゴンボ掘りまして、
全然
分かったから、曲名言ってください。
まあ、何がいいかなって考えたときに、このシーズン4のテーマとして、その情報発信っていう曲はなかなか探せなかったんですが、うん、やっぱりその楽しさっていうのを前面に出したいというか、うん、出すときに、なかなかやっぱりその、まあね、人間ですから、楽しいことばかりじゃないというかね、そういうこともあるとは思いますが、そりゃ元気じゃないけど、ここまで、その、言い張るというかね、楽しいと言い張るっていうスタンスで生きればいいなと思ったので、選んだ曲です。もう、はい、いいのかな？言っちゃって。
はい、どうぞ。
リョーザスカイウォーカーと幻でラッキーボーイビズ。
アグリミュージックレディオ、音楽で心を耕す。
リョーザスカイウォーカー幻でラッキーボーイズでした。
はい、皆さんあやかっていきましょうっていう感じかな、うん、楽しみに、ね、はい、から元気、
うん、
はい、ということで、パート3はですね、まとめに入っていこうかなと思うんですけれども、
うん、
もうなんかね、まとめに入るまでもないかなって感じなんですけれども、
そうね、なんか新たな大いなる目標もできつつあるな、
もうそれ決定な、
いやでもいいんじゃないかな、最近思ってたんだけど、
うん、
まあやっぱりこうそろそろ目標を大きくしないと大きくならないと言いますか、大きくする必要があるのかどうかわからないんだけども、
うん、
でもなんかこう楽しいからいいじゃんっていうところでなんとなく満足できてないような気がするんだよね、うん、
そうだね、ま、何に向かっているのかっていうところでね、うん、前回実は佐藤がさっきちらっと言ったんだけど、なんか、アグリミュージックレディオでイベントできればいいよねっていう話をね、
うん、
してて、
うんうん。
その、中のイベントにアグリミュージックレディオとして出るんじゃなくて、アグリミュージックレディオのイベントをしたいみたいな。
うん、
ね、フェス的な何か、うん。
フェス的なね。
なんかでもいいよね。曲流したりしてね。
いや、音楽もできる
し、今までね、お呼びしたゲストさんを招くだけでも相当な方々とつながりができるので。ね、
まあ歌ってる人も結構いるしね、
うん、
カットになっちゃうかもしれないんだけど、なんでさっきの発案したかっていうと、最初に慎吾ちゃんがやっぱ事業計画作ってくれたじゃん、
うん、
覚えてる？
そうだっけ、
あのパワポみたいなやつでしょ、
そう、
うん、
でそれがスタートだったんだよね、で
そうね、う
ん、そういうこと
考え、そういえば作ってたね、
うん、そう、それをみんなに出してくれたんだけど、やっぱ事業として考えてくれてたのが原点で、 でそうなっていけばいいよねって最初みんなやってたんだけど、番組作りにどんどんどんどん行ってって、もちろんそれは番組がまず土台だから、
うん、
で番組作りに行ってって結局この前みんなと話した時に会いたいよねってなって、やっぱみんなフィジカルを求めていて、でも僕らがやってることって音声配信、
うん、
あでもフィジカル大事だよなって思って、うん、まあ、いろんなヒントをいろんなとこからこう頭の中で組み合わせた結果、お農業ウィークかみたいな感じなんで、
うん、まあそこら辺の話はね、うん、後でまたゆっくりっていう感じで、ね、
うん、
決めていきましょうよ、ここで決めるというよりは、
うんうん
うん、
でも、
まあ、シーズン4のまとめをねしていこうっていう話で、
うん、
まとまる、うん、結局まとまる
まあまあね、さっきの曲と同じだけど、楽しみながらやるっていう、楽しさっていうのが一つの大きなキーワードなのかなとは思ったんですけど、どうでしょう、そこら辺。
そうですね。もう楽しくやって、もう我々は毎回ゲストさんとのつながりに、感謝なので、
うん、
まあそこは大事にして、
うん、
でまあ、いつか光が当たるのかなっていうのは思ってはいるので、それまでにやれることをたくさんやっとけば、
うん、
でさっきのいろんな提案とかもやれる範囲でコツコツやって、ね、うん、
そういう提案が出てくるっていうのが多分楽しんでる証拠なのかなとか思ったりも、
うんうん、確かにね、後ろ向きではないね、いつもね、
うん、
楽しむ努力をしたい感じがします ね、
楽しむ努力
タトゥーはさ、だからその参加してないから参加してないからその努力が必要なんだよ。
今バスッと聞いたない
やだけど今回のトーク、うん、サトゥーめっちゃ喋るじゃん
でサトゥーはね本気出したら喋るの。
そうなんだ毎回聞いてほしいのよ。
そう
なのよ、寂しいのよ。私たち
日頃喋ると番組中はうるさいからさ
まあね、
番組中はうるさいよ、
ね、
そのクレームは 何度か
そう、僕が必要とされる時って意外に終わった後だったりするので
そう、うん、
まあ分かってるみたいだね。
番組中はだって進行があるじゃん。
まあにぎやかし、にぎやかし要因大事よ。
番組中にやれることがね少ないので。
あ、じゃあ俺と交代する、このガイア担当。
あ、いい、
いやいや、やめましょう、やめましょう。
いいか、いいと思うよ、いいと思うよ。
たまに交代する、
だってね、必要な役割はもう皆さんが全てになっているし、それで素晴らしい。
そんなことない、無理やりになってるだけだからね今みんな、
うんうん、
俺が多分この中で一番楽してるの俺なんで。
そうかな、
そう思うんだ、
うん、当日のほほんとしてベラベラ喋るだけだから。
まあでも緊張しないっていうから ね、
すごい
もう私なんか前日ぐらいからもうドキドキって始まって
なんだかんだね、あの
当日の午前中あたりにちょっと暗くなってみたりとか
いや、魔王はだってさ、それこそ終わった後ね、そのアップルポッドキャストの方の配信とかね、うん、あったりするし。
そうですね、
まあ、一番忙しいのはもちろん信号 P で、
そうです、ね、
編集と
台本、ね、
はい、配信と台本と打ち合わせもたまにしちゃうみたいな、
うん、
ね、そんなところありますけど、
あ、でも台本はちょっと楽になったから良かったですよ。
うん、
あの、うん、
そうだね。
そう。
システムをね、慎吾さんが考えて、
ちょっと、
ね、そうそう、アンケートフォームがそのまま台本に反映されるという、うん、フォーマットを慎吾が開発し、
すごい個人的な話になるんですけど、僕のやってる勉強会のデータの集約を Google フォームでやろうかなって考えてたんですよ。
うん、
それを流用したと。
そう。それで、最初にアグリーミュージックの台本からちょっとやってみようかなと思ったんです。
練習だ。
そう。
それなんか言う必要あったの、それ。
成功した。まあ、成功したね。だいぶ成功。
そう。それでやっぱ台本書きはね、すごく はかっ、うん、楽になった、うん。
そもそもそのシーズン4に入るにあたって、そのアンケートの見直しをね、みんなでして。
そう。
うん、
台本にさっと入れるようにみたいな感じでね、
う
ん、そこが
そう、ね、
だいぶ効いてきたのかなっていう、
そういう内容だったので、あ、これってもうそのままここに持ってくればいいじゃんっていうふうに、
ん、
あの Google のスプレッドシートっていわゆる Excel と同じ内容なんですけど、
うんうんうん、
それでいろいろ関数組んで、 このゲストさんの時にはここの質問が来るよっていう風に作ったんですよ、うんうんうん、でそうすることで、すごく今まで入力に時間かかってたのがすごく時間が省けたので、まあ省力化できたので、うん、よかったなっ、
まあね、あのこの番組に2回も出てもらったジェンさん、三田一さんが、
うん、
楽を自慢しようっていう話をねしてたので、楽になったことを誇りましょう。
そうそうそうそう。
あのじゃあ、あのそういうなんだろう、改善をするだどだの、うん、
重ねつつ、はい、
なんだろう、たそういう提案が出てくるだの、うん、っていうことが起こるってことは、みんな楽しんでやってるっていうオチで大丈夫ですか？
うん、はい、ブラッシュアップを楽しんでいこう。
これからも楽しんでいきましょうっていうところで、はい、あの楽しむためには皆様の頼りが、
そう、
っていう話を、
めちゃくちゃ嬉しいんですよ。
励みになりますよ。
リクエストの
ために、うん、
そう、
励みになるし、さっきも言ったようにやっぱり会いたいよねっていう話をこれからしたいなと思うんですけれども、うんうん、
はい、
はい、P の方からじゃあお願いします。
はい、じゃあこれからはパート3の後半部分は。ここからはですね、前回ぐらいですかね、何回か前の配信でお伝えした通り、ポッドキャストウィークエンドにアグリミュージックレディオチームで出展が決まりました。
イエーイ、
はい、
イエーイ
イエーイイエーイイエーイイエーイ。でそこで、イベント当日が12月の16日なんですが、やっぱり
下北沢
シーズン4が終わって何もしないっていうのは出展者としてどうなのかっていうのもありまして、
はい、
でイベント当日までより一層ワクワクするような企画を、実はもうね、結構何週間も前からみんなでいろんな案を出して考えているんですよね。
そんな表現して大丈夫ですか、そのハードルを上げる感じで。より一層ワクワクするような企画。
本当
あ、でもね、やっぱみんなと会いたいから、はい、会いたいってなるように、ワクワクするから会いたいなっていう気持ちもより強まると思うので、
会いたくて震え出しますね。
そう、ゾクゾクするような話が違うとこ言ってよ。はい。というので、はい。で、ここからはですね、ちょっと時間は短いですけど、まあ、今後どういう配信していくかっていうのをちょっとみんなで、お話をしていきます、うん。はい。
その企画を発表するんじゃなくて、考えようって話ですか？
まあ、ある程度決まってることを話すだけなんですけど、
はい、
はい。はい。
まあ、まずはグッズでしょう。
そうですね、グッズ制作。
うん、
ね、まあ、これは
もう決まったっけ、
はい、あくまでもマーケットイベントなんでね、あの、まあ、農産物なり、まあ、アグリミュージックのグッズを作ろうとかね、そういう話ができたらいいなと思ってます、
うんうん、そうですね、我々はもうポッドキャスターである前に各々が生産者ですので、あの今出せる生産者は何かこう持ってきて、あのちゃんと来た方にそういうものを提供できるものもある、うん、まあ、あとはアグリミュージックとして、まあ、ステッカーなどもちろん、定番のグッズはもちろん、やっぱりこう T シャツだったり、キャップだったり、あとはトートバッグだったり。
何がいいですかね。
そういうところで、ね、そういうところをちょっと、できる範囲で、できるだけ揃えてですね、楽しんでほしいなと、イベントですね。
ちょっとまだ、中身をまだちょっと多分やって、見ないと決定できないので公表はできないですけど、ガチャガチャも
そうですね、
あ、ガチャガチャもね、
やる予定で。
そういや LINE できたね。ガチャガチャこんなんつうのがあったわ。
中身はちょっとまだ公表できないですけど、
はいはい、
に入れてみないと入るのかどうかっていうのは、
パンパンにあれが詰まってるんだよね、
あれがね。
そう、
この二人が喋ってるってことはっていう話ですよ。いいです、そこは
嫌な予
感っていう話を今度は我々7つの番組持ってるので、ハブカン、小脳ラジオ、まあ、富士山号はちょっと、富士山号もできるだけ、いきます大丈夫、富士山号、インタビュー、双子のザリゴと、青い T シャツ24時、この式ラジオ。この7つの番組で、いろんな、イベントの細かいお話があるんですが、点々とそこで作戦会議を収録して、
うん、
リレー形式で発信していこうと、
うん、
はい、
で番組コラボね、
そうです、そうです。で決まったことについては それをいくつかまとめてアグリーミュージックでもまた配信しますよと、うん、決定事項をアグリーミュージックで流します、うん、だけどその前の、ミーティングは各々の番組でリレー形式でやっていきますというふうにして、うん、我々の持ってる番組だったりアグリーミュージックでやっぱりリスナーさんが当日まで楽しめる配信をちょっとやっていこうかなと思ってますので、うんうん、
いいですね。
あと来れない人もね、なんか考えたよね、
う
ん、
あ、そうだね、
そうですね、
うん、そうだね、
そういうのもいろんな番組の中で作戦会議ができたらなと
思ってます。いいですね、うん、じゃあ今から考えますっていう話ですね、これは。
そうですね、まあ、決まってないことも、ま、本当あるので、うん、はい、なのでそういう話もどんどん繰り広げていきますのでお楽しみにしてください、
はいはい、もうご期待。2月16日は皆さん有給休暇
ぜひぜひ
消化を、はい、消化のきっかけにしてください、
ぜひぜひということでした。
はい、
アグリミュージックレディオ。
その笑顔に隠された知られざる感動ストーリー。
まるで生のようなドライハーブ。
言葉だけ。
私、美味しいハーブを食卓に届けたいんだ。
ゼロから1を生み出す苦悩の日々。
何よ、たった 0.1g の誤差じゃない。
バカ野郎、一つの妥協で全てが台無しだ。塩、舐めんなよ。
世界の食卓を変えるシーズニングクリエイトドキュメンタリー。
できた。
ついにできたぞ。
コンセハーブソルト、一振りで簡単レストラン、今すぐコンセファームで検索。
お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。
ねえパパ、あのランド家族で一日楽しめるんだって、行ってみようよ。
混むからな、ランドじゃなくてシーは。
ビッグなマウンテンの写真撮りたいもん。
それパパ乗ったら絶叫しちゃうよ。
かぶり物も可愛いじゃん。
かぶり物って夢壊すなよ。
味比べもしたいし。
ポップコーンとか食べたいの？
え？ポップコーンじゃないよ、ブドウだよ。私が行きたいのは富士山ブルーランド。
え？そっち？ピオーネ。
シャインマスカット食べたい。
静岡県富士宮市富士山ぶどうランドで検索。
よしじゃ行くぞ。
おお。でオープンは8月じゃん。
なに
ー、オープンは8月だよ。
この番組は Diversity of Happiness Values、 分かち合う農園、雑草や虫たちとともに土を作りハーブを育てるコンセファーム、 お米産地直送竹本農場、家族が一日楽しく過ごせるテーマパーク富士山ぶどうランドの提供でお送りしました。
はい、それではエンディングです。エンディングなんですけれども、
はい、メッセージをいただいているのでここでお読みしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ツイッター X です。はい、ワッショーイ農業従事者さんから、シーズン4完結お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
の方々に共通していると思ったのは、情報の発信をかなり前から始めていること、うんうん、アウトプットの力はやはりアウトプットでしか鍛えられないんだなと感じました、うん、そして久松さんとのアフタートーク楽しみとのことです。
もう配信されてると思います。
あ、え、
そうだ、いや、これが、これがね、この配信が
出る頃
には、はい、配信する前に配信してると思うので、はい、
いかがでしたでしょうかっていうところだけど、まさにって感じだよね。
いや、すごくいいお便り来ました、うん、嬉しかったです。
はい、本当にここが伝わったならっていうところで、
うん、
本当だね、確かに
本当だよね。でもね、やんなきゃダメなんだよねっていう。
そう、やるしかないんだよ。
もう分かってんだけどさ、
やって修正していく力が大事ってことで、
そうそうそうそうそう、う
ん、確かにね、まずはやり始めろ、うん、そして続けろ、
そんな時間がないでないで、
ひたすらじゃなくてね、もうひたすらやるって、
まずやれと、
とりあえず今やっちゃ
う、 Do it、 Just do it、
今やれ、
はい、
はい、
本当だよね、うん、
じゃあ最後の曲を、
うん、じゃあ、ラストソング、ラストソングでもねえのか。うん、本日、
今日最後の、
今回最後、はい、3曲目、3曲目だ
?3曲目です。
うん、3曲目です、ね。
はい、今回3曲目は、去年のちょうど今頃、10月に、
はい、
農家バンドフェスで、我々が歌った歌を。
ありましたね、うん。めちゃくちゃ盛り上がっちゃいましたね。ね、
うん、歌った歌を、うん、出したいところですが、だがここでだがが出ると、
はい、はい、出ました、
はい、著作権の問題があるので本家を書きます、はい、はい、本家なら大丈夫、
はい、はい、問題ないです。
お願いします。じゃあ最後の曲で、そのまま曲で終わりたいと思いますということで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。ありがとうございました。
ザ・タイマーズでデイドリームビリーバーです。どうぞ。
Music Radio、 このクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも any more、 誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日も耳に刺した AirPods から流れか無聞き慣れた声とこの音トラクター止めて綴る思いついたラップの歌詞を書くノートポッドキャストと音楽を通して気づく一人じゃないってこと君の仕事に誰かがありがとうって言ってる声が聞こえた時でも車に構えて分かったふりなんてしないでたったたった一度の人生で何のチャレンジもしないなんてなんでただ消費させる対象とみなされ失う主体性再現ない生産性の追求に息も絶え絶えでも活目せよクリエイター日が暮れたがここからがないた無駄なことなんてないんだこの花も巻かれた場所で咲いた Music Radio、 このクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも any more 誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日もアグリミュージックラディオ、 このクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも any more